ファミリーロンサックスプレス、ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第154回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は6月19日オンエアは7月2日からになります。さあ、今回のゲスト、最初から来ていただいております、今回のゲストは初登場です、寺中伸之フィジカルトレーナーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
これ初めてですよね、ちゃんと喋るの
って。初めてです。はい、
よろしくお願いいたします。まあ、ボクサーからよく名前が出てくるこの寺中特殊部隊。
そうですね、ふざけてますよね。
いやいや、ふざけて、はい、これもう、な、もうちょっと聞きたいことね、たくさんあるんですけど、
はい、
どれぐらいからかな、よく聞くようになったの。やっぱ SNS で見るようになったんですよ。
うんうん、そうですね。
コロナ禍の時に、
はい、
なんかこう、なんつうんですかね、
高架下
で、高架下でそう、
はい、
やってて、
はい、
それでよく見て、あ、こういう方がいるんだみたいので、まあ皆さん聞くんですよ。
うんうん、
もう
本当ありがたい、
出ていただいた、もう、まあまあ競技選手もそうだし、はい、原優奈選手とかもすごいんだと、はい、言うから、
何がすごいのか。
いやいやいや、はい、そもそもなんですけど、
はい、
寺中先生でいいんですか、呼ぶの。
まあコーチですけど、
ね、寺中コーチですか、
はい
は
い、
は、あの、何者っつったらいいんですけど、
うんうん、
どういうきっかけでこう、なんかボクシングのあれ見る、うん、ていうか、もともと何をやってる方だった。
私は自衛官です。
自衛官。
高校を卒業して陸上自衛隊に入隊をして、23年間、
23年間、
自衛官、6年前まで、まあ6年目に入ったんですけど、
うん、
5年前までは、自衛官として勤務をしておりました。
え、自衛官って別にスポーツ経験があったわけじゃないってことですか、それって。
学生時代は野球をやってて、で自衛隊入ってからは持続走訓練隊とかだったんですけど、まあそのスポーツというよりも体育訓練の指導者。
指導者。
そうです。体育訓練を自衛官にやる必要があるじゃないですか、
うん、
その体育訓練の指導者を養成する学校が自衛隊体育学校の方が浅川駐屯地に、
はいはい、ボクシング
超有名
じゃないですか。超
有名じゃないですか、はい、あそこの私はスポーツ科学科、
うん、
というところで10年間勤務したんです。
でこう教えてたん。
そこで、はい、うんうん、スポーツ科学科はその選手たちの、ボクシング班だとか、
うんうん、
陸上班だとか、うんうん、水泳班だとかの選手たちの国際大会に出るためのサポートと、
はいはい、
あとはもし、あの、陸海空の共同機関に対する調査研究っていう部署がありまして、
はいはい、
そこで、トレーナーとして、トレーニングコーチとして、
うんうんうんうん、
勤務をした10年間、まあ、その前は教育機関っていう形で自衛隊の体育学校の教育に4年間携わってたのものもあったんですけど、それ以外はずっとあの自衛官として。
それがなんでこの
大砲撃ってました。
はい、スポーツ選手だと思ってました。
いえいえ、私は選手上がりでもないですし、野球をやった甲子園にも出たことないですし。
それはなんでフィジカルコーチをこう ボクシングと関わってこうなるようになったんですか。
それも本当たまたまで、もともとはロンドンオリンピックの時、その前に自衛隊体育学校に行ったんですけど、うんうん、そのスポーツ科学科に入った時、レスリングや陸上、水泳、柔道、
うんうん、
近代五種、そういう選手たちのサポートをしてて、たまたまロンドンオリンピックの直前ぐらいですかね、
うん、
にボクシング道場の、
うん、
ボクシング班自体があまりあのスポーツ科学のサポートを受けてなかったんで、
はいはいはい、
それでちょっとその扉を開いて見学に行った、
うんうん、
どんな感じで練習してるんだろ
う、うんうんうん、
その当時ね、もう強いチャンピオンばっかりでしたので、
うんうん、
もう清水聡がいてっていう、鈴木康弘がいて、
はいはいはい、
須佐がいて、
うんうんうん、
川内がいて、
はいはいはい、
有松がいて、
うんうん、
もうチャンピオンたちばっかりだったので、ちょっと勉強させてもらいたいな、
うんうん、
いろんな、ね、選手を見てみたいなっていうのがあったので、そこがスタートですね。
それは最初アマチュアだったんですね。
そうです、そうです。
のトップ選手見て
見て面白いなと思って話し始めたんです、ね、
はいはい、
はい、
そっからなんでプロになった
そこでずっとアマチュアの選手を見ていて、
うん、
でナショナルチームのメンバーだったじゃないですか、
はいはいはい、
それでナショナルチームの合宿、NTC にちょっとウォーミングアップとかトレーニングを少しやってくださいよっていう話で、
うん、
そこで最初に行ったのがきっかけで、そこから6年間はずっとアマチュアのナショナルチームのトレーニングコーチとして海外だとか合宿だとかに帯同させていただいて、その時にあのがっつりボクシングに使ったと。そこがスタートですね。
一番最初に見始めたプロ選手誰ですか？
プロ選手になると堤誠也かな。
それ何年前ですか？
それが私がフリーになってすぐなので、うん、もう5年6年前ってことですね。
あ、今じゃあ6年ぐらいやってるってことですね。
そうです、あの子が一番長いですかね、最初に来たので。
それでなんかさっきちょろっと聞いたんですけど、うん、パーソナルじゃない、
はい、パーソナル
で1コマ90分でこうなんだ時間割みたいな感じで
60分トレーニング、残りの20分から30分ですねが体のケアをしてます。
体のケア、
はい、
マッサージみたいな。
そうです、そうです、体のケア調整とという形にまで含めてパーソナルトレーニング。そうなんです。私ロンドンオリンピックがそれこそ終わった時に、それまでレスリングの選手についてて、はい、ロンドンオリンピックの湯本慎一っていう銅メダルを取った選手につかせていただいてたんですけど、やっぱレスリングって怪我があるんです
ね、はいはい、
で怪我があっても私何もできないし、うん、まあ、お医者さんにからもらってっていう形の中で、どうしてもトレーニングって負荷をかけるばっかりになってしまうので、うん、その時にやっぱり確認をしたいっていう思いが強くなって、夜に東京療術学院っていう専門学校に通うことになって、
うん、
そこから夜間専門学校にずっと通ったんですね。
へえ、
はい、うんうん、それで体を触ることをできるようになり、今は必ずトレーニングの後は体を触ると。
へえ、
こういう形をしてます、
はい、じゃあトレーニングは60分なんですね。
そうです、60分です。60分以上はやらないですね。
これがまあバーって入れてみたいな感じですよね。
バテ入れて、
あの選手をこうバンバンバンバンバンこう一日何人みたいな感じ。
そうです、そうです。朝8時半スタートで夜8時半まで90分でぶっ続けの12時間トレーニング。
いや似合ってしまう。
あっという間なんですけどね。
これそもそもなんですけど、うん、よく最近もうここ何年もう当たり前のように聞くようになったんですけど、うん、フィジカルトレーニングって何ですかって話。そうそう、はいはい、
そまあ、簡単にですよね、うん、まあでもこれ聞かれてる方はボクサーとかが多いんです
けど、うん、もう、
まあ、ボクシングをするための体の準備、
体の準備ですか。そうそ
う、うん、一番大事なのはボクシングじゃないですか、
はい、
ボクシングの技術ってことです、はい、そのいいパンチを打ちたい、強いパンチを打ちたい、反応したい、早く動きたい、
うん、
でスタミナ切れないようにしたい、
うんうん、
そのボクシングをするための体の準備がフィジカルになるので、
うん、
体の性能を良くする、もしくは土台っていう言い方をするんですけど、その土台、体の筋力や瞬発力やっていう体の性能を良くすることでいい技術練習をしてほしいんですね、普段の。
はいはいはいはい、普段練習からってことですか、うん、
普段の練習を良くするために、うん、私はフィジカルトレーニングに励みなさいって選手に言ってるんですよ。フィジカルトレーニングなんかそんな強くなる力なんかないですよ。強くなるというか勝てるほどの力なんかないじゃないですか、フィジカルトレーニングなんか。
ああ、俺めちゃめちゃ勘違いしてました。フィジカルトレーニングやって、うん、で体強くなって、うん、ほんで強くなるみたいな。
いえいえ、そこは絶対に技術が入るんですよ。
あ、もちろん、はい、
はい、なのでフィジカルトレーニングで強くなったじゃなくて、上手になったじゃなくて、フィジカルトレーニングをやり、
うん、
ボクシングの技術練習で技術を上げ、
はいはい、
そしてスパーリングでそれを試し、
はい、
そして身につけたものが試合に出るっていう考え方です。
あ、だからその練習に耐えれる体だったり、
うんうん、そうです、そうです。
めちゃめちゃ勘違いしてました、僕。
そうなんです、フィジカルトレーニングなんかそんな力ないですよ。
そんなこと言うんですか。本
当です、本当です、本当です、本当にそうです。それでフィジカルトレーニング私が見てる選手がじゃあ全員勝てるんだったら言えますけど、
はいはい、まあまあまあもちろん
全然ありえないじゃないですか、
はいはい、
もう本人の技術、本人の器なので、勝負って。私はただの補強です、補強。
いやでも こんなこと言ったらですけど、でもじゃあめちゃめちゃ今来るじゃないですか、トップ選手から真下の選手も、うんうん、なんでなんですかって言ったら、たくさん僕もこう、ね、はい、フィジカルトレーナーってこう聞きますけども、
はい、何が私は違うのかって言ったら、やっぱアスリートに特化してるっていうのはあるかもしれないです。パーソナルトレーナー、まあ、これは、はい、今流行ってるフィットネスクラブのパーソナルトレーナーって筋トレ中心じゃないですか、
はい、もうそのイメージしかないです、うん、
筋肉をでかくする、
はい、
でボクサーって言ったら走るっていうのでスタミナつけるじゃないですか、
はい
はい、それもフィジカルトレーニング、
はい、
ウェイトトレーニングもそうだし、はい、心肺機能を高める走り込むこともそうなんですけど、はい、もう一つが自分の体をコントロールする、
はい、
早く強く正確にとか、
うんうんうんうん、
それのフィジカルトレーニングを私は専門にやっ ているので、うん、ボクサーは特にその重要性に気づいているけど何をしていいかわからない、うんうん、時に何か良さそうだなと思ってくる。
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
僕すごい大きな勘違いしたんですけど、うん、あ、飲んでください、
はい
はい、フィジカルトレーニングしたらこう当たり負けしないとか、
はい、
そういうことがおだと思ってました、
うん、
だけじゃないです。
フィジカルで勝負はするのは、うんうん、絶対にそのボクシングスタイルがあるんで、
はいはい、
その当たり負けしないっていうのも明確でないじゃないですか。だけ結局パンチが強いっていうのも明確ではないですよね、
はいはい、
うん、パンチが強いとか硬いとかって言いますけど、はいはい、そういうものって全部ボクシングの特化した動き、
うんうんうん、
はいはい、ボクシングの特化したものは全てボクシング技術テクニックなんで、
うん、
フィジカルは介入できないですよ。
おー、う
ん、そこであまり介入しすぎると技術指導になっちゃうんですよ。打ち方とか、
はいはいはいはい、
それは領域が違うんですね、
うんうんうんうん、
あの成功がないんで。
あ、まあまあそうですね、
打ち方とか勝ち方なんか成功ないし、うん、それはもう本人といつも見ているボクシングトレーナーの方が作り上げていってるものなので、
はいはい
はい、私はそこには全く介入できないですよ。何をしてるかは見ますけど、
うんうん、
それよりももっと準備ですね。
もっと最初の段階で、
もう最初の、なんならもう日常生活。
日常生活？
そうなんです。アスリートのスタートは朝起きてから夜寝るまでのボクシングの練習してる以外のことって手をやっぱつけていくわけですよ。食事だったり睡眠だったり、
はいはいはい、
お風呂だったり。
お風呂、
はい、お風呂もアスリートは私のこう
考え、その話も食事睡眠はよく聞きますけどお風呂って何ですか？
例えばお風呂は普通の人は体が汚れてるから綺麗にするためにお風呂に入るわけじゃないですか。
はいはい、
アスリートはお風呂に入ることでまず心のリラックスがありますよね。
ああ、はいはいはい、
でそれがスポーツ科学とかになると体を温めることによって浮力によって関節が緩むだとか、
はい、
血液循環が良くなって食べたものの栄養素が細胞内に行き渡るだとか、
はい、
毛細血管を広げる毛細血管を閉じるっていうアイシングであったり抗体浴っていうものがあるんですけど、うん、そういうものにやっぱりみんな勝ちたいとか強くなりたいとかハードトレーニングに取り組むとそこになんか意識が行き始めるんですよ。
おーおーお
ー。なんでそこの、うん、私がスポーツ科学家というかスポーツ科学っていうことを勉強していく中でその時にアドバイスを送る。
風呂の入り方みたいですよ。
風呂こう入るとこういう論文だとか研究成果が出てるから抗体浴やってみると疲れが抜けやすいかもねって。
かもね、かもねっていうのが引っかかったんですけど、
は
い、
抜けるというあの研究成果はあるんですけど、
あ、まあ、確実じゃないからと。
確実じゃない、その子のやってみて感覚やその子が取り組まない限りなので、
まあまあまあ、
やったらいやじゃあ絶対ですかっていうのは私の中ではないです、ま
あ、そう、それを思ったあのよくフィジカル皆さんやってるんですけど、
うん、
これ数字に出るものじゃないですか、
はいはいはい、
でこれどういうところに効果が出るとかも、
うん、
でなんかどういうあれなんですか、こうどういうところに効果が出るというか
数値に出やすいのでみんなキログラムっていう重さになるんですよ。何キロ上げれるっていう、
あ、はいはいはいはい、
で何秒ですね、
はいはい、
であとは何メートル投げるとか何メートル飛ぶとか
なんですけど、はいはいはい、
そこに行くと評価しやすいのでトレーニングをやったら上がりましたよねっていう評価になるんですけど、
はい、
そこはそこだけじゃない部分の方が私興味あるんですよ。
え、それはなんか投げるとかあるじゃないですか、その、
はい、フィジカルパフォーマンステスト
で、ですよ、で、うん、ボクサーはないじゃないですか数字が。
ないです、ないです。なので見ない、うん、見えなくていいんですよ。数値に出せなくていいんです。でも私が見えてればいいんですよ。あ、この子はトレーニング60分する中でめちゃくちゃ分かるんですよ。
うんうん、
反応動きが良くなったな、筋肉の働きが良くなったな、ボディバランスが良くなったなっていうものを私の中でそれをチェックしていって大丈夫だっていう言葉を伝えられれば。
うん、
それが選手が一番嬉しいと思えるような状況を作る。 大丈夫じゃない限り全然ダメだなって言うんで、
今日ねこう来る前に、はい、あの高山涼美選手のインタビュー行ってきて、
はいは
い、面白い話聞けたんですけど、はい、寺中特殊部隊って入隊っていう言うんですよね
ちょっとおかしいじゃないですか
、うん、いやいいんだけど入隊って言うんですけど、入隊するには、うん、その寺中特殊部隊のどっかのこの施設というかあるじゃないですか、借りてる、
はい
はい、にサインを書かないと、
はい、
サインを書いて初めてサイン、はい、自分のサインあるんですか、う
ん
うん、入隊なんだと
勝手に言ってんじゃない
ですか。でも言ってって言ってましたよ。でも、はい、でも、はい、このサインは誰でも書いていいわけじゃなくて、うん、寺中先生が認めないと書けない。
違う違う。
それって言ってましたよ。
あいつは勝手にそう思ってるんですけど、私の言い方は、うん、自分でこのトレーニングをやり始めて、うん、自分でここにもう書けると思ったらいつでも書いてくれって言ってるんですよ。
ほうほうほうほう、
いつでも書いてくれと、うん、別にこれは偉いとかチャンピオンだからとか、うん、そういうものでないんですよ、その、うん、私の中での、ね、うん、来てくれてる選手たちなので、
はいはいはい、
で自分の中で、ね、中には村田亮太がいて京口がいてってチャンピオンが、
うん、
そうたる中で、いやまだだなまだだなって思ってる選手がいっぱいいるんですよ、
はいはい、
でもこうトレーニング積んで積んで1ヶ月2ヶ月ではなくて、私のトレーニングはやっぱりもう半年1年2年3年、
うんうんうん、
それをやり続けるってちょっときついじゃないですか、うん、それでも一生懸命毎週毎週トレーニングに受けてきて、自分の中で、あ、この一員だって思ったら書いてくれって言ってるんですよ。
ああ、うん、なんか最初入ったのに書かなかったらしいんですよ、
うん、
高山くんは、
はい、
高山選手はね、
はい、
でなんか最近書いた、
書きました書きました、はい、それはこの前試合してちょっとやっぱり取り組み方が変わってきたし、うん、いやもういつでも書いていいよって自分で。
その前はでもまだだなって言ってたって言ってた。いややっぱそうじゃないですか、ほら
そうです、ね、
まだだなって言われたみたいなこと言って、ま
あ、そういうの選手聞いてるんですよね、うん、結構こうケツ叩くんで
言ってました、
まだまだだな、
そう言ってました、だからまだ書けなかったんですだけど書いていいよって言われたから、
あ嬉しい、
ね、これで入隊なんですねその前までは僕は体験なんですよへえーって思って、そのあのサインあるじゃないですか、その、うん、SNS とかでも、そうか、
はい、
じゃあ4回戦の選手とかも来てるんですか。
はい、来てます来てます。
はなんかじゃあ躊躇して書けないみたいなこと。
いや自分はもういつでも書いていいよって、
いやで言うけど選手は
躊躇します躊躇します、サインがないとか、いや僕はでも京口選手がいいことを言ったのとかを結構私拾ったりするんですけど、サインとかは強くなって書くものじゃないと、うん、やっぱり書いてその価値を自分自身がこれから上げていくんだと、これを有名なサインにしていくんだという思いを持って書いてる、書くんだって、それをこういろいろ被るじゃないですか、
はいはい、
選手たちが、その選手たちが被ってこう終わった選手がケア終わって着替える、
はいはい、
その時に次の選手が入ってきてて、いろんな選手たちの中で、うんうんうん、あ誰いつも応援します、この前の試合どうでしたとかっていう会話がある中で、そういうふうに京口がこう言ってた。
やっぱいいこと言うんですよね。いやそうなんですよ、全然またずれちゃうんですけど、うん、僕覚えてるの京口選手ので、うん、デビュー戦がね大阪でやったんですけど、はい、終わった後に僕のところ来て、僕もうラジオやってたんですけど、うん、ラジオを出してくださいって来たんですよ、うんうんうん、デビュー戦の選手ですよ、
はいは
い、いやいやと思って推薦、うんうん、今日初めて貼って、でもちょっとまだ早いんじゃないですかね、もうちょっとチャンピオンになってくるぐらいですねって言ったんだけど、やっぱそういうの言うんですよ、うん、彼は、
はいはい、
だけど3戦目で、
うん、
3戦目だったと思うな、チャンピオンになる前にもう僕心つかまされて、うんうん、すぐ見ましたかね、うん、彼を。
やっぱ
でそういうことなんですよね、
はい、最初からチャンピオンはいないですし、
はいはい、
みんな最初はまあ弱くて勝ったり負けたりで始めてるじゃないですか競技を、うん、でそれが少しずつ少しずつ強くなるので、勝手に自分の中で俺はまだまだだって思ってる選手いるんですけど、うん、それは私は違うと思ってるんですね、うん、やっぱ自分もそこに向かって行ってる最中だっていう考え方は必要だと思います。すごくだから京口の言ってることは腑に落ちますよね。
よく言う体の使い方って聞くんですよ、
うんうんうん、
選手が、
うん、
いや なんかふわっと分かるんですよ。
はい、そうですね。
だけどこうじゃあどういうものって言われたら分かんないですよ、
うんうん、
何ですか体の使い方って。
いろんな捉え方はあると思うんですけど、はい、私は自分がイメージしたことを自分がやろうとしていることが体で表現できるってことだと思います。
あ、
うんうん、みんな足が動いてて、動いてる中で正確にパンチを当てたいわけですよね、
はいはい、
走ってる時は腕を振りたいわけですよね、はい、それを自分の体を動かそうとしても自分の体って思い通り動かないですよ。
あ、そういうもんなんですか。
そういうもんです、そういうもんです。スキップ一つみんなできないですから。 はい、でわしは自分の体をどうやったら自分の体が自由自在に思い通りに動くんだろうっていうことをただ一人でこうちょっとマニアックに、まあ、オタクみたいなもんなんで、うんうん、ずっとやってたんですよ、
はいはい、
でパフォーマンスって自分の体をコントロールしたいわけじゃないですか、
はいはい、
それがずれてるんですね。それが体の使い方でずれてるから効率的じゃないよ、力んでるよ、
ああ力みね、はいはい、
力み瞬間的に動きたい中でそれを体の使い方が悪いって言ってるんですけど本人に悪気はないですよ、
うんうんうん
うん、
でも力んじゃいますよね。
力んじゃいます。力んじゃいます。
だって
強く打
とうとする。お互いにこう積み上げてきたものを、うん、リングの上で、
はい、
早くできれば倒したいと、
はい、
それは力んじゃうじゃないですか。
力んじゃいます。
それはもうトップ行ったって力む時もあるじゃないですか。それを何力まなくなるみたいなことなんですか。
力まなくなるという考え方、まあ、いろんな捉え方あるかもしれないですけど普段動かしている以上に力を出そうとか、
うんうんうん、
普段やってる領域を超えた時に人は制御不能状態になるんですよ、
はいはいはい、
例えば車が高速道路で100キロ走ってるわけですね、うんうんうん、これ150キロでブワー走れっつったらやばいことになるじゃないですか、
はいはいはい、
ビビるじゃないですか、はい、そうすると余計な力も入るし、うんうんうん、コントロールできないわけですよ、
うんうんうんうん、
じゃあ150キロでトレーニングをするんですね、
はいはいはい、
そうすると100キロが楽になるんですよ。
あ、もちろん、はいはいはい、
でボクシングの試合だとかああいう速さ競技って相手よりもちょっと上回ってればいいわけですよ、
うん、
相手の速さ、相手の動き、相手のタイミングよりも自分が上回ってればいいので、相手が80キロで走ってれば90キロで試合をすればいいわけですよね、
はいはい、
そうすると自分の体はコントロールできてる状態ですよね、
うんうん、
でも相手が強くなってくると90キロ、100キロになるわけじゃないですか、
はいはい、
だから自分が100キロに持っていこうとするわけですね、
はいはい、
そうするとギリギリの状態になる、
はいはいはい、
そしたら110キロになると崩れるわけですよ。
おーおーおーお
ー、110キロになると自分の体が言うこと聞かなくなる
わけですね、はい、
早く打とうとするビビる、
はい、
そうすると110キロの体で力みが出たり、
うん、
崩れが出てきてボディバランスが崩れたり、はいはいはい、もうこんなどこ打ってるか分からないような、はいはい、もうバラバラになる、
はいはいはい、
そういう状態になりますよね。なので普段から120キロ130キロのトレーニング負荷を与えるんですよ、
はいはいはい、
崩れるまで動けと、もっと速くなる、それをコントロールしようとする、コントロールしようとするとちょっとずつ自分の体のコントロール能力が上がってくるみたいな。
それってどれぐらいで効果出るんですか。効果って言ったら初めて、
私は10回まずやりなさいと、トレーニングを私のところに
10
週なんで、やっぱり2ヶ月3ヶ月やっていかないと、そんな簡単に、私は短期間で得る成果結果に価値はないって言ってますよ。今の世の中効率的に、
はいはいはい、
なんかね、そんなことばっかりで、これやったらこうなる、これやったらこうなる、だから選手が試合前3ヶ月前とかになったら連絡来て、トレーニングやってほしいんですけどって言ってる。でも私すぐ言います、いやそんな短期間で得ることなんかやってないんで、何年何ヶ月何年でトレーニング効果を出す、それは周りから見たら分からないぐらいがちょうどいい、
うん、
でも私は分かる。
すいません先生ですか。これでも、今長期間って言うじゃないですか、
はい、
選手って早く結果欲しいじゃないですか、
はい、
我慢できなくないですか。
我慢できない
んですよ。
もうだ
ってもう3ヶ月半年、まあ半年で欲しいじゃないですか、
ね、欲しいんですよ。でもフィジカルってもともとそういうものなんですよ。人間の体なんで、食べたものを日常生活の環境与えられた刺激で今の体が出来上がってるんで、
うん、
これを変えるってよっぽど少しずつ少しずつ環境を変えないと、太っちゃったりするかもしれないし、筋肉がでかくなったりするかもしれない、動きになったら速さもあるし、
うんうん、
関節可動域正確にもっと丁寧に、
うん、
ってなったら自分の体フィジカルを変えるっていうのは、技術はその時にパーンと気づくものなんですよ、
はいはいはいはい、
もう気づきひらめきでこれだって身につけるもの、
うん、
なので何回も繰り返しながら掴むような感覚ですけど、
うん、
フィジカルはただの適応なので、環境適応です。
これやってる人とやってない人の差みたいなのを聞きたいんです、うん、やってない人もいるじゃないですか。
やってない人はあれ
やってない
一般人です。一般人
いやいや、そのボクサーで、
ボクシング技術が高ければとか、そこに応じたフィジカルがあれば全然やんなくてもいいと思うんですよ。今の技術に今の技術に合う体のフィジカルがあれば当然強いし、
うん、
ただ自分の技術を上げようとした時に体がついてこない、
あ、はいはいはい、
そうすると怪我してしまったとか、パフォーマンスが頭打ちするわけですね、技術が、
うんうんうん、
なんでもっとってなった時にフィジカルもやっぱり上げていかないとボクシング技術が上がらないよなっていう考え方。
じゃあもう何にもやんなくてもって言ったら変ですけど、うん、もう元々じゃあ体超強い人っていう、
はい、
それはもうじゃあやらなくてもいいってこと。
今のまんまの体の使い方や今のボクシングに合ってるから。でも現状維持ってないと思うんですよ、アスリートに。
はいはいはい。
もっと強くならないと不安だし、もっと強くなりたいっていう欲求があるので、だからボクシングのテクニック技術を磨いていくか、
うん、
フィジカル的な要素なのか、
うん、
あとは戦い方っていう戦略戦術っていう領域なのか、
うん、
いやもうちょっとこう山にこもって精神的にこう自分を研ぎ澄ましていくとか、
うん、
いろんなアプローチの仕方がある中でのフィジカルっていう領域だと思います、
はい、みんなってやってる、みんなやってるじゃないですか。みんなでもない
ですけど、最近だと思いますよ。
いや
ボクシング界で、まあ、最近ですよ、ここ5年10年
ですね。いやまあここ5年
ですね、5年ですよね。
フィジカルっていう言葉を当たり前のように聞くようになったの、
はい
はい、う
ん、それまでは。なので
じゃあ遅れてるってことですか。
他の競技に比べると、まあ、他の競技っても全部わからないですけど、うん、野球やサッカーや私水泳とか陸上競技のサポートについてたんですけど、うん、やっぱボクシングってこう精神的な強さ、
はいはい、
でやっぱりやるかやられるかのもう数値に見えづらいし、
はいはい、
パフォーマンスが高いからって言って勝てるかって言ったらそうじゃない部分
も
あるじゃないですか。なので経験者の人たちが指導者になられてるので、
うん、
経験者の人たちしか教えられない世界
感、はいはい、
はい、うん、それを外部は受け入れないというようなのがずっと続いてた競技ではあったのかもしれない。
お
でも今はこういう、ね、情報がたくさんある中で選手たちがもっとこんなの食べた方がいいんじゃないかなとか、
うん、
減量ってどうなのかなとか、
うん、
フィジカルって何なんだろうとか、
うんうん、
そういうものの情報からちょっとずつちょっとずつ向上心の表れでボクシング界にも入っていったんじゃないかなとは思います。
野球とかもやってるんですよね。
野球のトレーニングコーチやってます。高校生ですけど今
のフィジカル、体の使い方。
そうです。高校生なんか高校1年生から3年生になる前にまでに、
うん、
まだ中学3年生って言ったらヒョロ
ヒョロの、はいはいはい、
まだね子供のちょっと身長が高くなったぐらいな感じじゃないですか。言ってることはまだガキですよね、
うん、
それが高校3年生になったらもう後ろから見たらおっさんなんですよ、
うんうん、
だからそれだけ体が変わる時期じゃないですか、
はい、
そしたらやっぱりいい刺激を与えたいですよね。
いい刺激を与えたい
与えたいガンガン伸びますから。私1ヶ月に1回なんですけど、もう顔つきから目つきから体がどんどん変わっていくんですよ。これすごいですよね。
僕入隊条件は
入隊
入いやでもだって取って特殊なんかあるんですか。じゃあその前に、
はい、
なんでそういう名前なんですか。
あこれは私その自衛官時代にレンジャー隊員っていうちょっとこう特殊部隊 の、うん
はいはい、
あのレンジャー隊員だったし、そこでの指導者があったんで、
うんう
ん、それであの私をよくしてくれてる方が名前をってなった時に、
うん、
いやもうこれも特殊だし、
うん、
バカみたいなすげえトレーニングもうぶっ飛んでるんですよ。もう吐く失神もう立てなくなるっていうのを選手が望むので、
うん、
その負荷を与えてるんですけど、
はい、
まあ、当然その人の能力に応じてですけど、そんなのを喜んでありがとうございましたって帰るんですよ、
はい、
やっぱ大丈夫かなって。特殊じゃないですか、
はい、
一般の人には絶対できないです、
はいはいはい、
アスリートだからやってるんですけど、それをなんでもうちょっとぶっ飛んだ舞台、ぶっ飛んだ場所みたいなイメージです。なんとかでもしっくりきてね、面白いんですよ、
ね、いやいいですね。
いいですよね。
誰でも入れるんですか。
誰でも入ります。一般の方から
子供、ちょっと待って、一般も入れるんですか。
一般の方も、はい、そうなんですよ。なんか敷居が高いって
思われ
てるんですけど、
いやいやこれは
どうですか、パーソナル。
いやこのデブがこうあれですけど、僕の
みんな一緒ですから、ちょっと
一般も入ってるんですか。
はい、います、います。
さっきの1日8コマの中に
一般の方も来てます。もうだいぶ少なくなりましたけど、まあ今ほぼアスリートですけどね。
確かにそう、敷居が高いってイメージありますよね。
全然そんなことないです。最近ちっちゃい子とか子供、中学生とか高校、あの小学生とか依頼があって やり始めてますね。
なんかいやもうなんか座学みたいなのもやってるって聞きました。
そうです、そうです。まあやっぱり大事かなと思って、私が勉強トレーニングコーチとして勉強したことを知ったら、あこれ伝えないとと思ったんですよ。
へえ、
知りたかった、なんで教えてくれなかったんだよ先生、そんな人いなかったっていう像に自分は今こう近づいていきたいなっていう思いでやってる。
いやーこれちょっと競技選手もこれ多分すぐ終わりますよって言ってたんですよ。30分なんかすぐ終わりますよって言ったけど、
喋りすぎました。
いや違う、いや全然いいですけど、もうこれいやこれちょっともっと聞きたいな、はい、
いやいいですね、まあ、いつも言ってることなんですよ。選手はみんなそれを聞いてくれてますんで、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングでございます。これ最後ちょっとだけ聞いていいですか。もう一個だけ。担当する選手の試合でほとんど見に行ってますよね。
見に行ってるとかサポートですね。そのままあのアップ会場に一緒に入って一緒にアップをやるんです。
あ、そうなんですね。
で送り出すまでが準備、私の準備。
韓国人はちょっとびっくりしたんですけど、はい、すいません。あ、ちょっとエンディングです、はい、RSC からのお知らせです。7月に入りいよいよ暑くなってきましたね、RSC ではジムや普段着にも大活躍する T シャツやハーフパンツなど夏でも快適におしゃれができる新アイテムが大量に入荷しております。今ならお得なサマーセールやプレゼント企画なども実施中です。詳しくはインスタグラムやツイッターなど RSC で、検索ください。ぜひよろしくお願いします。お時間です。さようなら。
ありがとうございました。